本日はご一緒にエペソの信徒への手紙の第5章1節から5節に思いを向けて参りたいと願います。新共同訳聖書ではこの5章の1節から5節が4章の25節からと同じ段落で同じ続きで記されております。4章の25節からのところをですね、ご一緒に読んだときにも25節から5章の5節までまとめて朗読をいたしました。この5章1節から5節が前との連続で考えるのか、それとも新しい話題が始まっているのか、これは2つの理解があるようでして、他の日本語訳聖書ではこの5章の1節から別の段落となっている、そういったものが多いようです。どちらの理解も成り立つのですが、新共同訳聖書には一節の冒頭にあるべき言葉が抜けています。他の聖書を見ていただきますと、5章の一節の頭にですからと書いてあります。このですからをお前の段落を受けてのものだとすれば、連続だと考えることができます。しかし4章の25節から32節まで全てを視野に入れる必要はありません。大切なのは32節です。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。キリストによってエフェソの人々、そして今この御言葉の前に立つ私たち一人一人に許しが与えられている、そのことが語られまして、この32節を受けて、ですからあなた方は神に愛されている子供なのだからと、そのように記すのです。この許しと言いますのは、これは罪からの許しです。神から遠い私たち一人一人が神に近いものとなったということです。神の愛をいただいたということです。神の守りの中に入れられた、そこから互いに許し合う道というものが始まっていくのです。そのように神によって許されている私たちは神様の子供であると、そのように言われています。その神の子である私たち一人一人は神に習うものとなりなさいと、そのように聖書は語るのです。神に習う、これは非常に大胆な言葉です。神のようになれと、そのように言うのです。神のようになりなさい、神に習うものとなりなさい。いや、もうそんなの無理だと思うでしょうか。実際無理です。私たちはどう頑張っても神にはなれません。神に習うものとなりなさい、神のようになれ、随分とハードルの高い要求のようにも感じます。しかし聖書は言うのです。神に習うものになりなさいと、神のようになりなさい、そう言うのです。この御言葉の心はどこにあるのでしょうか。本日の説教を備える中で一つの書物を思い出しまして、改めてその書物を紐解きました。その書物といいますのは、改革派教会の引退牧師であられる石丸伸先生、石丸先生がお書きになったパウロの真似日という本があります。その本のことを思い出しまして、改めて読んでみました。あの真似日というのはですね、あの学びというのは真似ることから始まる、そういった理解からですね、パウロから 学ぶ、パウロを真似る、そういった意味でパウロの真似日というタイトルが付けられている、そういった本であります。この本にはパウロのみならず新約聖書のさまざまな真似、今日の聖書箇所で言えば習うこと、模倣、この言葉に焦点を当てております。この本の中にこのエフソの5章の1節の解説があります。石丸先生はこのように解説をしています。1節の神に習うとの題名題は2節のキリストのように歩むことに直結されています。恐れ多くも大きなことです。このように進めたパウロの大胆さは、罪人の中で最たるものであった自分がただキリストにおける神の憐れみによって救われたとの恵みの体験に発するものでありました。このように言うのです。神に習うということは2節のキリストのように歩む、そのこととセットで考えなさいというのです。またそのことはただ単に努力目標ではなくて、イエス・キリストによって救われた、パウロは自分のことを罪人の頭だとそのように言うわけですが、そのように思っていたパウロがキリストの恵みの中に入れられた、その体験から生まれてくる感情なのだというのです。確かにですね、2節にはですね、キリストのように歩むということが言われております。直接キリストのように歩むという言葉はないのですが、でもですね、2節のところにようにという言葉があります。つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったようにと、このように書いてあります。5章の1節を挟む32節とこの5章の2節に実は何々のようにという言葉が用いられております。32節にもあなた方を許してくださったようにとあります。この32節も5章の2節もともにキリストのようにと、そのことを伝えている。このキリストのように歩む、そのことを記す聖句にこの5章1節がいわばサンドイッチされているのです。ですから前後からこの神に習うものとなりなさいということをキリストのように歩みなさいと、そのように読むことはこれは十分可能なことなんですね。それではキリストのように歩むというのはこれはどういうことでしょうか。福音書などを読む中でイエス・キリストのそのご生涯というのを私たちは知るのですが、そのキリストの生涯というのはこれは十字架に向かう生涯です。つまりキリストのように歩むということは十字架の道、苦しみの道を歩むことなのでしょうか。確かに私たちはキリストの十字架を思い起こします。ちょうど今受難節ですが、苦しみのキリストに思いを向けて悔い改めるということはこれはとても大切なことであります。しかし私たちはイエス・キリストのように誰かの罪を背負う、そのようなことはできません。それはキリストにのみ与えられた使命です。それでは私たちがキリストのように歩むというのはこれはどのような歩みでしょうか。キリストのように歩む、そのことを通して私たちは神に習うものとなるわけですが、それはやはり32節で言われているように互いに許し合うものとなる、これではないか。キリストが私たちを許してくださったように互いに許し合うということなんですね。その許しはどこから来るのかというと、 それは自分が許されている。そのところから来るのです。まずこの私が神に受け入れられている。そのことを味わう。神に受け入れられているこの私のことを喜ぶ。そこから神に習う生き方、キリストのように歩む生き方というものが始まるのです。神に受け入れられている、神に許されている、そのことは、これは愛されているということであります。だからこそ聖書はこのところで愛によって歩みなさいとそのように命じているのです。2節の最後のところですが、あなた方も愛によって歩みなさいというのです。愛によって歩みなさいと言いますのは、これはもう少し直接的に理解をするならば、愛の中を歩みなさい、そういう意味の言葉です。愛の中を歩むのだというのです。そしてイエス・キリストという方は、まさにこの神の愛の中を歩まれた、そういうお方であります。キリストはさまざまな苦しみを通って来られました。ですからイエス・キリストの生涯を考えたときに、苦しまれたご受難の姿というものをついつい私たちは思い起こすのですが、しかしキリストが苦しまれたときにも神の愛というものは確かにあった。苦しみの中にあったのは神の愛が離れたからではないのです。神の愛の中で歩む中でキリストはご受難の道を歩まれたのです。神の愛がひとときもイエス・キリストから離れることはなかった。キリストは苦しみを前にしても父よ、そのように親しく呼びかけられました。そのキリストの姿に、どこまでもイエス・キリストを包み込んだ神の愛というものを私たちは見るのです。その神の愛が私たち一人一人に向けられておりまして、その愛というのはキリストが十字架にお別れになった、その十字架を見れば分かる。私たちのためにキリストが十字架にお別れになった、神がですね、キリストを捧げてくださった、そこに神の愛があるのです。その愛を受けて私たちは神様の子供となるのです。先ほど神のようになるのは無理だと、そのように申し上げました。しかしそのような私たちが神の子供であります。これは神の側からの一方的な語りかけです。私たちが神の子供としてふさわしいのではありません。私たちが神の子供になるのではありません。そうではなくて、神様から一方的に神の子だとそのように言っていただける、神の子供としてもらっている、そこには当然神の愛があります。神様に愛されております。神の愛の中に私たち一人一人が置かれているのです。で、これが救われるということなんですね。罪の許しと言いますのは、私たち一人一人がこの神の愛に入れられて、この神の愛に行こう、そのためになされた 神の御業なのです。この神の愛を受けて私たちは整えられていく、神の愛が私たちの中に注がれていく、その時に神の愛に私たちは満たされていくのです。そのようにして神の愛を受けて私たちは神に似たものとされていくのです。これは聖霊のお働きであります。私たちが絶えず預かっている神様のお恵みです。今神様に少しずつ似てきますとそのように申し上げましたが、そのことは言い換えると神様のことを映し出す、そういう存在だと言っても良いでしょう。と言いますのも、先ほどから注目しておりますこの神に習うという言葉の習うという言葉には、これは肖像画という意味があるからです。福音書の中で、ですね、ローマのコインが出てきまして、そのローマのコインにはローマ皇帝の肖像画が描かれていると。その肖像画という言葉とこの習うという言葉は、これはもともと同じ根っこを持つ言葉なんですね。で、ある人はこの神に習うものというのを私たちが神の肖像画となるのだと、そのように理解をしております。これは面白い言い方だなと思いました。しかしその一方で、私たち一人一人が神の肖像画だというのは、これはどういう意味だろうかと少し分かりにくいとも思いました。それで私なりに少しですね、この言葉の意味について考えてみました。ある画家がですね、肖像画を描く、ある人の絵を描く、その時にはその人自身をもちろん写すのですが、その画家の筆の跡とでも言いましょうか、筆さばきとでも言いましょうか、そういったものがですね、描かれているわけですね。例えば何でしょうか、ゴッホがですね、自分の自画像を描くときにですね、やはりゴッホらしいタッチというものがあるわけですね。そういったことを考えますと、その作品にはその作品を描いた人の息遣いですとか筆さばきですとか、そういったものが描かれているのです。そういったことはですね、やはりあるのだと思うんですね。絵に限らずですね、何でもそうなんだと思うんですが、特に芸術作品というのは、その演奏する人だったり書く人がですね、の思いというものがやはり反映をされていて、それでですね、やはり良し悪しというものが決められていくわけですね。ちょうど先月からですね、教会のホームページが新しくなりまして、そこにですね、私の写真が載っております。実はあの写真はですね、2年くらい前に撮った写真です。で、今はあの写真の頃に比べると、随分とスリムになったのでですね、新しい写真にしてもらおうかなと思ったんですね。でもやはりですね、あの写真がとても気に入っておりまして、それでホームページにあの写真を載せてもらいました。で、あの写真はですね、やはりとてもいい写真だなと思います。で、それはですね、あれは撮った人がとても腕のいい人なんですね。そのようにですね、やはり撮った人ですとか書く人の良し悪しというものが作品に現れるわけです。で、もしですね、私たち一人一人が神の肖像画だとしたら、イエス・キリストが私たち一人一人のことを描いてくださっているのではないか。つまり私たち一人一人の中にはキリストの筆遣いと というものがやはり色濃く反映をされている、そういった存在なんですね。画家が情熱を込めて一枚一枚描くように、私たちもまた神の愛の中で大切に育まれ育てられている、そういった存在なのです。そのような神の子供として、神に習うものとして生きる私たちにはふさわしい生き方がある、そのことをパウロは次に述べております。いくつか具体的な教えが並べられております。3節から4節にかけてですが、そこではみだらなこと、いろいろな汚れたこと、貪欲、卑猥な言葉、愚かな話、下品な冗談、そういったものを避けなさいと、そのように言われております。みだらなことと言いますのは、これは性的な不品行のことです。先ほど告白をしました実会のいわゆる第7回に違反をするものです。でこのエフェソの信徒の手紙と言いますのは、これは教会に向けて語られている、そういった手紙であるということを考えるときに、教会の中にこういった性的な罪というものがやはり入り込んでいたということがわかります。エフェソと言いますのは、これはもともと異邦人の町ですので、今申し上げたような実会がですね、根付いている、そういった場所ではありません。ですから性的な不品行というのは当時の常識的なものだったのかもしれません。そういったものが教会の中に入り込んでいたということですね。いろいろな汚れたことと言いますのも、これも性的な事柄だと思われます。で次の貪欲を性的な貪欲さか、それとも性的な事柄から切り離して、いわゆる貪欲、そのように理解する人もおります。実会で言えば第7回というよりも第8回、第9回、第10回に違反をする、そのような罪だというのです。要するに性的な事柄ですとか、さまざまな貪欲、そういったものを避けなさいというのです。そのようにパウロは語るわけですが、ここで言われていることというのは、確かにその通りだなと思うのではないでしょうか。さまざまな欲望、金銭ですとか物に対する欲望ですとか、また性的な乱れ、そういったものが身を滅ぼす、これは言うまでもありません。そのことは何も教会に限らずですね、私たちの社会の中でも見られることではないかと思います。しかしパウロはここで何も一般論を述べているわけではありません。やはりこういった振る舞いが神の子として、神に習うものとしてふさわしいかどうか、そのことを問うているのです。さまざまな欲望にせよ、性的な乱れにせよ、どこに根本原因があるのか、もちろんそこには罪があるんですが、しかしただ罪があるからだということだけではなくて、やはり何かですね、満たされない思いですとか不十分さを感じるとき、そういったときにですね、性的な誘惑ですとか、さまざまな貪欲というものに、やはりどこか私たちは心を奪われてしまう、そういったことがあるのではないでしょうか。そのような現実を前にして、パウロがここでこういったものを避けなさいというのは、ただ単にそういったものを避けなさいということではなくて、まず神の愛に注目をすること、そこに思いを向けること、 神の愛で満たすように、そのような勧めであります。次に4節では、言葉に対する教えが並べられております。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありませんというのです。神を信じるときに言葉が変わっていく、そういったことは確かに起こるのです。なぜそのことが起こるのか、いろいろな理由が考えられるんだと思うんですが、もちろん聖霊が私たちにですね、働きかけてくださることによって私たちの言葉が清められる、そのことが確かにあります。またそれとともに、私たちは信仰に入るときに、また信仰に入ってからも絶えず祈りを捧げます。その祈ることによって私たちの言葉が整えられていく、そういったことがあるわけですね。そして聖書を読み学ぶ中で信仰が深まっていき、さまざまな言葉を覚えていく、言葉が変わっていくということがあるのです。教会というのは言葉の学校である、そのように言う人もいるくらい、教会においては言葉を学びます。まず神の言葉である聖書を学びます。そして神の言葉であるキリストを学びます。そのようにして私たちは自分自身を、また他者を生かす言葉というものを身につけていくのです。言葉を学ぶというよりも、言葉と出会う、そのように言ってもよいかもしれません。その出会いが私たちを変えていくのです。私たちがどのような言葉を発するのか、そのことはよくよく注意しなければいけません。外から入ってくる言葉、これはどうしようもない面があります。自分ではどうすることもできない、そういった面があります。しかし自分の中から出る言葉を注意して、注意深く用いていく、ふさわしく整えていく、これは可能なことではないかと思います。そうは言いましても、普段どのような言葉を発しているのか、自らを顧みるときに何とも心もとないようにも思います。だからこそ、やはり祈りの中で言葉が変えられていくようにと神に願う、主が清めてくださるようにと祈るのです。パウロはこのところで、口にしてはなりませんですとか、ふさわしいものではありませんですとか、そのように非常に厳しい口調でこれらの教えを述べております。パウロがこれほど厳しく性的な不貧困や言葉の問題を取り上げているのは、そういった行いですとか言葉、そういったものが偶像礼拝につながるからであります。五節で偶像礼拝者はという言葉があります。偶像礼拝すると言いますのは、これは異教の神を拝むということだけにとどまりません。自分の腹を神とすること、自分自身を神とすること、これもまた偶像を礼拝することにつながります。最も危険な偶像礼拝というのは、自分自身の腹を拝むことではないかとも思います。キリスト者であれば、異教の神を正面から拝むということはまずしません。いくら何でもそれが良くないことだということは知っております。しかし自分を神としてしまう、そういった愚かさというものは私たちの中に絶えず抱えているのではないか。そのようなものはキリストと神との国を受け継ぐことはできませんとパウロは言うのです。これもまた厳しい言葉です。キリストと神の国と 言われております。神の国といいますのは、これは神のご支配のことです。つまり神の国を受け継ぐことはできない、神様のご支配の中に入ることができないのだというのです。それではどのようにして私たちは神の支配にとどまるのでしょうか。それは神によって清めていただくしかありません。そこに何よりも期待をしていくのです。しかしそれとともに、パウロは極めて具体的な教えをこのところで残しております。それが感謝を表しなさいというところです。感謝、これも聖書によく出てくる言葉です。どんなことにも感謝しなさい、有名な言葉ですね。テサロニケの信徒の手紙の5章の言葉です。なるほど、クリスチャンにとって感謝をするということは大切なことなのか、そのように私たちは思います。しかしクリスチャンでなくても感謝というのは、これはふさわしいことです。それでは聖書の教えている感謝とはどのような感謝でしょうか。具体的にどういうことなのでしょうか。この感謝、この感謝を表すということを、これを礼拝に預かる、そのように理解したいのです。私たちが礼拝に預かる、礼拝を捧げる、それが感謝を表すということです。本日聖餐式がこれから行われます。聖餐式というのをユーカリスト、そのように古くから呼んでおります。ユーカリストのユーというのは、これは良いという意味です。ユーカリストというのは、これは良いことを捧げる、そういった意味があります。つまりこれは感謝です。実際にですね、英語の聖書ではこの感謝をサンクスギビングと、そのように言っています。サンクスというのは、これはありがとうという、サンキューのサンクスですね、それをギブするのだというのです。この聖餐式をユーカリスト、感謝だと、そのようにキリスト教会は長い間理解をしてきました。聖餐式といいますのは、罪の許しに焦点が当てられます。しかし聖餐式は、私たち一人一人が罪の許しに預かって、その罪の許しに感謝する、ここまでが聖餐式であります。でも聖餐式を含む礼拝、それが私たちが表す感謝です。感謝を表しなさいですとか、感謝しなさいという聖書の言葉を目にするときに、私たちの中に去来するのは、感謝できない自らですね。本当に感謝するというのは、これは難しいことです。しかしそれはある意味で仕方がない面があります。人生いろいろありますので、いつも感謝しているわけではない、感謝できるわけではありません。しかしですね、毎週毎週の礼拝に参加をする、それが神に対する感謝となっているのです。そのような思いで、もしですね、礼拝に参加していなかったとしても、神様は私たち一人一人が礼拝をすることを感謝として受け取ってくださっているのです。礼拝に参加する私たちを神が喜んでくださっているのです。1週間の歩みを通して、さまざまな傷や重荷を背負って私たちは街道に集うわけですが、その時に感謝とは程遠い、そういった思いを持って街道に集う、そういったことがあるわけですね。しかし不思議と礼拝に集っていると、感謝がですね、なぜか湧き起こってくる、そういったことがあるのではないかと思います。神にいつも感謝できない、そのようなことを神様に申し訳なく思うこともあります。しかし皆さんがこうして礼拝に集っている、そのこと自体が神に対する感謝をすでに表して いるのです。その私たち一人一人のことを神様が愛してくださっているし、喜んでくださっているということであります。礼拝を通して御言葉に預かり、神の愛を知り、神様が与えてくださる恵み一つ一つに感謝をする。やはりそのことに私たちがとどまるときに、さまざまな貪欲からの解放というものが与えられるのです。それこそキリストと神の国を受け継ぐと言ってもよいでしょう。礼拝に参加している私たちはすでにキリストと神の国を受け継いでいるのです。そのことは愛の中に生かされているということです。キリストの許しの中にいるということです。だからこそ私たちは愛の中を歩むことができる、愛によって歩むことができるのです。いや、すでに私たちはキリストの愛の中を歩んでいるのです。祈りを捧げます。天の父よ、私たち一人一人を神の子供としてくださり、心から感謝をいたします。私たち一人一人にはイエス・キリストの息遣いが確かに刻まれております。あなたの子供とされ、あなたと共に歩む、その恵みに預かりながらキリストと神の国を豊かに味わっております。この世にあってはさまざまな誘惑があります。主よ、どうぞ私たちを貪欲や性的な不貧困からどうぞお守りください。神に習う者としてふさわしく歩むことができますように、聖霊なる神よ、あなたが豊かに働き、私たち一人一人を清めてください。これから聖餐の礼典に預かります。どうぞ豊かな感謝を持って聖餐を受けることができますように、お一人お一人を整えてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式を行います。拝参のご奉仕を山中篤長老と和田実長老に取っていただきます。